恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人の手紙の第15章1節から13節までをお読みいたします。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者のしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています、異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ。諸々の国民よ、主をたたえよ。さらにまた、イザヤがこう言っています、エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。今朝はこのところから、心を一つに声を合わせてという題でご一緒に御言葉を味わいます。神様の驚くべき導きと皆さんの切なる祈り、また献身的なご奉仕に支えられて、いよいよ新街道が完成という運びになりました。皆さんの喜んでおられるお姿、またそのために積極的にご奉仕しておられるお姿を見て本当に感謝しています。先週何でもないことのようなんですが、とても嬉しい場面といいますか、言葉を聞かせていただきました。あるご婦人が、私縫い物はできないけどケーキなら焼ける。別の方は、私縫い物もケーキもダメやけど掃除ならできる。本当に素敵な皆さんの言葉だと思うのです。こうした姿勢こそが真に教会を飾るのです。先ほど紹介、報告しましたように、ローマ書の学び、少し予定を変更させていただきまして、11月8日の新街道での最初の礼拝を最終回とさせていただきます。そこで、この15章を2回に分けて学ばせていただくということになりました。パウロはこの長い手紙を締めくくるにあたって一つの祈りを捧げます。ご一緒に今読みましたが、5節6節を声を揃えて読んでみましょう。5節6節です。はい。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて、私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。はい。パウロは、この最後の部分で、教会が そしてクリスチャン同士が互いに同じ思いを持って一つになるように、そしてそれが五節の後半にあるように、キリストイエスにふさわしくとありますように、本当に教会がクリスチャンが一つになっていることは、キリストイエスにある体なる教会にふさわしいこととして、そのことを祈り求めているのです。パウロがそう祈っている背景には、しばしば教会内にクリスチャン同士で行き違いや争いがあるという現実を知ることができます。14章、15章と私たちは見ながら、何でもない小さなことで、しばしば教会の中に裁き合い、穴取り、つまずき、そういったことが起こっていたことが記されています。この現実というのは、私たちが神様の恵み、憐れみによって許されている、しかし罪人に過ぎない、まだ天国に入っていない、まだ完成されていない許された罪人の私たちであるということ。そしてそんな私たちによって教会が成り立っているということを考えれば、当然あり得ることなのです。地上の教会には、いつまでもこの問題が付きまといます。愛に満ちた、許しに満ちた、平和に満ちた教会を目指しつつも、しばしば、これでもキリストの教会か、これでもクリスチャンか、ということが起こってくるのです。はっきりと言いますが、どんな問題があるにしても、失敗があっても、欠けばかり見えても、これでも教会です。これでもクリスチャンです。一致がないから、愛がないから、平和がないから、この教会は問題だとぜひ言わないでください。それは問題の教会ではなくて、すべての教会に共通した教会の問題なのです。そうした現実があるからこそ、その現実に甘えて、その現実に流されることがないように、このパウロの祈りを私たちもいつも捧げる必要があります。どうか、忍耐と励ましの神が、私たちをキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますようにと、私たちは祈りつつ歩いていくのです。教会の一致、クリスチャン同士の心の一致は、パウロの祈りであるだけではなくして、イエス様の祈りでもありました。イエス様の、最後の晩餐でのお祈りが、ヨハネの福音書17章全体に記されています。素晴らしい大祭司の祈りと呼ばれる、深い深い祈りです。その20節から23節のところで、イエス様の祈りはただ一つです。あなたと私が一つであるように、彼らも一つにしてください。クリスチャン同士が一つであることによって、この世の人々が神を、キリストの愛を知り、信じるようになるからですと祈っているのです。この祈りは、私たちに大きな鍵を与えてくれる祈りです。彼らが一つであるとき、この世は神様を見る、キリストの愛を信じることになるというのです。教会が一つ心、一つ思いによって結ばれ、愛し合い、許し合い、受け入れ合っているとき、それを見たこの世の人々も神の愛を知り信じるようになるのです。そのまさに実現を私たちは、ヨハネの福音書の次、使徒の働き、最初の教会のうちに見事に見ることになるのです。二箇所だけ見ておきますと、使徒の働きの二章。46節から読んでいますと、こうあります。新約聖書212ページ。聖書を開けるのが苦手な方はどうぞ聞くだけで結構ですので、使徒の働き2章46節。そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神から賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。 心を一つにして集まっているということと、毎日救われる人々が加えられたということが結びついているのです。5章の12節から読んでいますと、こうあります。5章12節から。また、人たちの手によって、多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとはしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。皆は一つ心になっていた。そして、主を信じる者が男も女もますます増えていった。クリスチャンが一つ心になって声を合わせて神を褒めたたえていくとき、神様は驚くべき祝福を教会に与えてくださることをそこに見るのです。では、そんなあるべき教会の一致が乱されたり、心がバラバラになってしまうのはどういう理由からでしょうか。私たちは先週14章を通して、そこに信仰の弱い人と信仰の強い人という違いから来る不一致、裁き合いの問題を取り上げました。15章では一節を見ますと読んでいます。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。教会の中に力のある者と力のない人という区別、そして実はその区別が教会の中に様々な圧力、争い、食い違いを引き起こすのです。教会だけではなくして、もちろんこの社会の中を見るとき、様々な形の力のある者と力のない者の区別が現実としてあります。頭の生まれつきいい人と、さほどでない人と、学歴がある人と、ない人と、地位のある人と、ない人と、財産のある人と、ない人、権力を持っている人、ない人、健康のある人、ない人、食べるもののある人、ない人、仕事のある人、ない人、友人のある人、ない人。キリがないほど、様々な種類のある人とない人の区別が現実に存在します。誰だって何らかの形で力のあるものになりたいとみんな願っているんです。しかし、その人が自分で選んだわけでないのに押し付けられた弱さを負っている人々っていうのが多くいます。いや、誰もが何らかの形で押し付けられた弱さを持っているものです。生まれたら、そこが、飢餓に苦しむ、そういうですね、食料危機の土地であったとか、自分で選んだわけではない、そういうところに生まれた。生まれたら、その家庭が、両親の仲が悪い家庭崩壊の家であったとか、生まれたらすぐに体にハンディを負わされ、知的な障害を負っている、そういった、昨日、この教会は本当に嬉しい、場所として用いていただきました。障害を負っている子供たちとお母さんたちが、外が寒かったので、教会で過ごさせてくださいということで、ここをですね、使っていただきました。本当にですね、壊す直前に、そんなあったかいですね、歓声でこの建物を包んでいただいて嬉しいなと思ったんですけど、本当に自分で選んだわけでないのに弱さを負わされている方々。では逆に力のある人の場合はどうなんでしょうか。そのような力というのはすべて自分の努力で獲得したものなのでしょうか。もちろん力ある人っていう方々は多くの努力が支払われた結果、払われた結果、勝ち得たその力っていうものがあるでしょう。しかし、もっと考えれば、その努力できるという能力、機会、その場っていうのはどうでしょう。 力を持っている、いろんな種類の力を持っている人たちも突き詰めていけば、すべて与えられたものなのです。そこに書き出しておきました。第一コリントの4章7節にこうあります。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？そうなのです。力のあるものも、その持っているものは、すべて突き詰めれば与えられたものなのです。神様が与え、神様が任せて、委ねてくださったものなのです。では、それは何のためにあなたにその力を委ねてくださったんでしょうか？もう一回一節。私たち力のあるものは、力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。何のためにその力が、様々な種類の力があるでしょうが、それがあなたに与えられたか、それは力のない人たちの弱さを担うためだよというのです。自分を喜ばせ、ひたすら自分のためにその力を利用するためではないのだよというのです。与えられているのは与えるためです。ですからぜひ、私にはでは何が与えられているんだろうか、神様は私に何を委ねてくださっているんだろうか、ぜひ明確に把握してほしいんです。そして、では私に与えられているこれをもって、私はどのようにして主に、また弱さを負っている人に、必要としている人々に仕えていけるだろうかと祈り考えていきたいものです。二節にこうあります。私たちは一人一人、隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。クリスチャンというのは、ひたすら自分のために生きていたその人生に、立ち止まって、あ、このような生き方が罪なのだ。神様に背中を向けて自分勝手に生きている、これが罪なのだ、と立ち止まり、180度の方向転換をして、神に心を向け、神と人とのために生きるものへと、新しく作り変えられた存在なのです。さて、そういう形で、私たちが、人に弱さを担い、隣人のを喜ばせ、その徳を高める、そういう生き方、私たちがどのようにしたらでは具体的にできるのか、パウロは3節以降でその素晴らしい秘訣、方法を示しています。4つの秘訣をこの中から挙げてみたいと思います。第1番目は、イエス・キリストという模範を見ることです。3節。キリストでさえ、ご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろ、あなたをそしる人々のそしりは、私の上に降りかかったと書いてある通りです。キリストでさえ、ご自身を喜ばせることはなさらなかった。皆さん、イエス様は、神の力を持っておられたお方で、そして様々な驚くべき奇跡を行われたお方です。しかし、その神の力、奇跡を行う力を、その生涯の間に一度も自分のために自分を喜ばせるために使ったことがないということは驚くべきことです。その点においてイエス様は本当に自分に関わったことにおいては無力、弱いものであるかのように見えます。5つのパンと2匹の魚から5000人以上の人たちを満腹にできたお方がご自分ではしばしば空腹でした。しばしば喉の渇きを覚えておられました。そこにサタンのつけ込む誘惑の入り口があったわけです。お前が神の子なら神の力を持っているのだったら、その力を用いてその意志をパンに変えて食べよ。イエス・キリストは決してその力を自分のお腹を満たすために使いませんでした。イエス様の生涯はいつもこのサタンの誘惑でした。 様々な人を通して、例えば時にはイエス様の家族を通してイエス様にこんな言葉が。イエスお兄ちゃん、今がチャンスです。あなたのその持っている力を今こそ、大きなお祭りですから、今こそあのエルサレムに登って行って、みんなの前でわっと驚く奇跡を行って、自分を売り出せばいい。また、イエス様がついに十字架にかかった時には、周りに集まった群衆が、サタンの手先となったのです。お前は救い主だろ？救い主なら自分を救え。自分も救えないのか、自分の力を持って、その救い主の力を持って降りてこい。決してその力を用いようとはしませんでした。キリストでさえご自身を喜ばせることはなかった。そんなイエス様のお姿を見るとき、それに引き換え、私たちは、いや、私は、なんとやすやすと悪魔の誘惑に陥って、ひたすら、与えられた力を、与えられた機会を、与えられた時間を、与えられた賜物を、自分のために用いているだろうかなと思うと、愕然とさせられるほどです。まさに、サタンの思うつぼの生き方をしているなということを知るのです。しかし、イエス様の場合は、三節の後半、むしろ、あなたをそしる人々のそしりは、私の上に降りかかったと、書いてある通りです。なんていうイエス様でしょうか。私たちこそ、この罪のために、神と人からそしられ罰され呪われるべき者たちでした。しかしイエス様は自ら、ご自身を喜ばせるどころか逆に、私たちの受けるべきそしりを全部引き受けて、十字架にかかってくださったのです。私たちのこの頭が、罪のために汚され、神なしの思想で満たされているために、イエス様が頭に呪いの茨の冠を力いっぱい被せられて呪われたものとして茨の冠を被せられたのです。私たちが神に背中を向けて自分勝手な道に向かっているために、イエス様が私たちの傲慢な背中に代わって、その背中に鞭を受け取ってくださったのです。私たちが神を恐れないで、面の顔を厚くして、傲慢に生きている、高ぶりをありありと顔に表しているために、イエス様の顔が殴られ、椿をかけられ、痰を吐きかけられたのです。私の手が神様のためではない罪と汚れのために用いられているので、イエス様の手が代わりに十字架に呪いの釘を打たれたのです。私の足が罪の道をひたすら歩くので、イエス様の足が十字架に呪われたものとして打たれたのです。私の胸が汚れた思い、汚れた情欲に常に満たされてくるので、イエス様の胸が兵隊の槍で突き刺されたのです。イエス様は、なんと、あなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかった。それを全部引き受けてくださった。そしてイエス様はこのようにしてまで私たちへの愛を表し、私たちを受け入れてくださったのです。7節。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。こんなイエス様を知るとき、私たちも、イエス様に心からごめんなさい。ありがとう。イエス様に学んで、私も、こんなものを受け入れてくださったのですから、私も、彼を、彼女を受け入れますと言うべきではないでしょうか。第2番目に私たちが本当に心を一つにしていくための秘訣、それは聖書という秘訣です。4節。昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。聖書という最高の命の書物が私たちに与えられました。私たちはこの命の書である聖書を読み、学び、覚え、自分のものとしていくとき、そこから多くのものを 得ることができるのです。第一番目は忍耐だというのです。確かに人間関係の中で本当に私たちに必要な一つは忍耐です。よく私もイライラとして怒りをこう爆発させようとする時があります。しかし牧師ですので、物に爆発させられないので、偽善者、ブッダ、憤りを表すんです。こんな風に。忍耐、忍耐とですね、言うのです。昔のことでした。娘から言われました。パパ、それを言わないのが忍耐よ。心から、ああ、面と思いました。第二に聖書が与えるもの、それは励ましです。この言葉は別の訳では慰めともなっています。この言葉の意味は自分の傍らに呼び寄せるという意味です。私たちが聖書を読むとき、私たちがどんな場合、どんな状況、境遇にあっても、いつでもそばにいてくださるイエス様の大きな慰めを知ることができます。このイエス様の与えてくださる慰め、いつもそばにいて慰めてくださる、この慰めを通して私たち自身も弱さを負っている人々の傍らにそっと寄り添うものとされていくのです。第3は希望です。聖書っていうのは約束の本です。旧約聖書、新約聖書、約束の約と書きます。まさにこの聖書はこんなに分厚い約束小切手のようなものです。なんとこの約束小切手、使われないまんま、本当は有効なのに使われないまんま、誇りをかぶっちゃうでしょう。しかし、この聖書という約束の本によって、私たちは常に新しい希望に満たされるのです。そしてこれによって、気落ちし、失望している人々にも、確かな希望があるんだよっていうことを示すことができる。聖書が与えてくれる素晴らしい祝福です。第3番目の心一つに合わせることのできる秘訣は、神を知るということです。今日の箇所には、神様の素晴らしいお名前が紹介されています。5節にこうあります。どうか忍耐と励ましの神が、あなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。そして13節を見ますと、どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。聖書を通して私たちが新しい神様の名前を知るということは素晴らしいことです。名は体を表すと言いますけど、聖書にはたくさんの神の名前が出てきます。ぜひその名前をしっかり覚えて、そしてその名前通りのお方だということを日々の生活の中で体験してほしいのです。ここにある名前は、忍耐と励ましの神という名前。もう一つは、望みの神です。そして一切の良きものは、その神様からプレゼントとして贈られるのです。先ほど、見た第2番目で見た聖書が与えてくれる3つのもの、なち忍耐、励まし、希望、実はそれらが神様から来るということがその名前でわかります。忍耐と励ましの神、望み希望の神と裏付けているわけです。私たちがこの神様を知り信じていくとき、13節の後半にあるように、あなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。私たちがこの方によって、また聖霊の働きによって、私たちの側から言えば信仰によって、霊的な祝福をいただき、喜びと平和と望みに溢れて生き生きしているとき、そこにはみんなで掛け声なんかかけなくっても、麗しい一致が。私たちが祝福されて恵まれているとき、言われなくても、許し合いが、受け入れ合いが生まれるのです。しかし逆に私たちの心が、霊的にカラカラにカサカサになってくるとき、なち私たちの心の中から 主から来る喜びと平安と望みが消えていくとき、私たちの目には人のあらばかりが見えてくる。つぶやきや不満や批判が飛び交い始めるのです。しかし、教会という許された罪人の集まりにしか過ぎない、この交わりが、お互いに弱さや欠点や未熟さや自我、肉のわがままを持ちながらも、決して絶望的にならない、決して悲観的にならない、消極的にならないで済むのは、この望みの神を信じられるからです。この望みの神を仰ぎ見ることができるから、私たちは常に楽観的でおれるのです。この方から目を離して、私たちが人間ばかり見ていると、私たちはいつも最悪のことばかり考えるようになるのです。皆さんご存知のように私は、非常に神経質な性質を持っていますし、そして、非常にですね、こう、なんて言いますか、一瞬の間に、こう、最悪のことをバッとですね、こう、描く賜物を持っています。例えば、教会の、工事現場の足場の下なんかを歩いていると、一瞬の間に、私の目には、上から、何か大きなものが、金属のものが落ちてきて、頭に当たって、頭がパカッと割れて、そこに血まみれになって倒れている自分の姿がパッと見えるんです。いい賜物ですね。すなわち、いつも最悪のことをざっとですね、思い描く性質を持ってるんです。さあ、最後に、私たちが一つであり続けるもう一つの秘訣を挙げて締めくくりましょう。今日お読みしました箇所に、繰り返し繰り返し登場する一つの表現があります。それは褒めたたえるという内容の表現です。6節読んでいます。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。9節から。また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ、私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ。諸々の国民よ、主をたたえよ。繰り返し繰り返し、神を褒めたたえる、神をあがめる、皆を褒め歌おう。喜べ、主を褒めよ、主をたたえよ、と繰り返されています。私たちの目が、この偉大な素晴らしい神様を、忍耐と励ましと望みの神様にますます向けられ、この神様をますます喜び、崇めていくとき、私たちは、あの人この人の目にあるゴミ、小さなゴミ、気にならなくなるのです。そんな小さなことに目くじら立てていた自分が、なんだか滑稽に見えてくるぐらい、神様を崇めていくとき、そのことによってみんなの心が一つになっていくとき、小さなことは本当にどうでもよくなってくるのです。先日皆さんから回収させていただきましたアンケートの中にこんなご意見がありました。初めて教会に来た日、心を動かされたことが多くありました。特に心に響いたのは賛美でした。賛美を多く取り入れたら良いと思います。私も心からアーメンとですね、読ませていただきました。私たちがしばしば日常の様々なストレスから解放されるために自然の中に入っていきます。大自然の中に例えば入って雄大な景色を私たちが見るとき、どんな気持ちになります？例えば立山に登って、来なきゃよかった、死にそうなんでですねおっしゃる方もいらっしゃったんですけど、ですけど本当に大自然の中に私たちが包まれるとき、日常の些細なことで思い患って悩んでいた自分がなんとちっちゃなことでこのつぶやいていたんだろうとですね、そんな自分がこう笑い出したくなるぐらい大自然に触れると私たちの心は大きく広げられるわけです。だとすれば、その大自然を作られた 大いなる神様を私たちが仰ぎ見、その神様を力いっぱい褒めたたえるとき、私たちの心はどれだけ広げられ、高められ、へりくだらされ、そして互いにそんな中で心が一つにしっかり結ばれていくでしょうか。どうか、四つの秘訣を見ましたけど、その一つ一つをもう一度心の中で反芻しながら、パウロと共にこの祈りをしましょう。どうか、忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように、お祈りします。天の父様、ローマ人への手紙の終わりの場面でパウロがことさらに祈っている一つの祈り、それは心を一つにし声を合わせてと、そのようにしてくださいますようにと祈らざるを得なかったパウロの心を見るとき、またイエス様が十字架にかかる直前に後に残していく弟子たちのことを思いやり、一つの祈りとして彼らを一つにしてくださいと祈られたこと、神様、その祈りが今私たちの教会にも、またこれからもいつも必要であることを知らされ感謝をいたします。なんと私たちは許された罪人に過ぎないために、自らの目の針は見えないで互いの目の塵を本当によく悟く見つけるものですが、どうぞそんな私たちを主は許してくださり、それでも教会、それでもクリスチャンと受け入れてくださっていること、ありがとうございます。どうぞそんな私たちですが、さらに本当に心を合わせ声を一つにして歩いていく教会として、ますます麗しい教会として、この地域の方々から尊敬され、またその仲間に入りたいと妬みを起こすほどに、神様、私たちの交わりを清め、高め、深めてください。どうぞそのためにイエス・キリストを私たちにさらに見させてください。さらに御言葉に触れさせてください。さらにあなたご自身を知らせてください。そしてそのことによってさらにあなたを力いっぱい賛美し、賛美に満ちた教会にさせてくださるようにお願いをいたします。そして本当に主に与えられた大きな愛と心と許しを持って、お互いに許し合い受け入れ合い、神様、弱さを補い合う、追い合うことのできる私に、私たちに、教会にしてくださいますように心からお願いをいたします。新しい地に出て行こうとしていますが、どうぞその前に建物ではない私たちの心を新しくしてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。